はい、こんにちは、左大臣光永です。京都市北区紫野のサラサ西陣という喫茶店に入りました。元は築80年の古屋で、古屋の内装をそのまま生かして喫茶店に作り変えてあります。元は番台だったろうと思われるところに本棚があったり、こう男湯と女湯の名残で左右に分かれていて、天井は吹き抜けになっています。東京の谷中にも元銭湯を改造したギャラリーがあったので、個人的に懐かしいです。サブカル臭が店内に漂っていてですね、インディーズバンドの案内が貼ってあったり、お客さんもサブカル系の癖のありそうな人が多いです。これも京都の一つの表情という感じがいたします。本日は平家物語巻の第12より吉田大納言の沙汰です。平家にも源氏にもへつらわなかった公正なる公卿、吉田恒房という人物についてです。前回、宝願の都落ちからの続きです。吉田大納言の沙汰。去るほどに鎌倉殿、日本国の総帥福祉を賜って、丹別に兵糧米を果て行おうべきよし、公家申されけり。朝の恩敵を滅ぼしたる者は、半国を賜るということ、無量義教に見えたり、されども我が町にはいまだその試しなし。これは過分の申し状なり、と法を仰せなりけれども、公卿詮議あって、頼朝の教の申さるるところ、道理半ばなり、とて恩許されありけるとかや、諸国に守護を置き、荘園に地頭を伏せらる。一毛ばかりも隠るべきようなかりけり。鎌倉殿、かようのこと、人大しといえども、吉田の大納言、恒房の教をもって、相問せられけり。この大納言は、麗しい人と聞こえたまえり。平家に結ぼおれたりし人々も、源氏の世の強りしの地は、あるいは文を下し、あるいは使者を使わし、さまざまにへつらいたまいしかども、この人はさも下回す。されば平家の時も、法皇を鳥羽殿に押し込め参らせて、御院の別当を置かれしには、嘉手工事の中納言、この恒房の卿二人をぞ、御院の別当にはなされたりける。権の宇宙弁、三房の圧孫の子なり。十二の年、父の圧孫、うせたまいしかば、みなしごにておわせしかども、次第の精進、とどこおらす。三子の兼用を検体して、赤老の感受を経、三義大弁、太宰の卒、ついに、上二位、大納言に至れり。人をば超えたまえども、人には超えられたまわす。されば人の善悪は、きり、袋を通すとて、隠れなし、ありがたかりし、人なり。平家にも源氏にもへつらわなかった、厳正なる公卿、吉田大納言恒房の話でした。平家全盛期に、平の清盛が、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉したときに、鳥羽殿の責任者として任じられたと。平家に媚びへつらうような人物であったなら、もしかしたら平家の命令で後白河法皇の恩義を害してしまうようなこともあったかもしれない。しかしこの人はそのようなことはしなかったと。今また源氏の世になって、頼朝からの訴えを後白河法皇に訴訟するんだけれども、そこに媚びへつらいはなく、忖度はないようです。厳正なる人物、吉田大納言恒房が点描される回でした。次回、物語も最終局面に入ります。6代に続きます。新発売です。紫式部の歌と生涯。紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えします。この講座を受講することで、あなたは紫式部の歌の魅力や彼女の人生に触れることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。